新しい一年が始まりました。私たちこの一年も神様を見上げて礼拝から礼拝へと歩みを進めるものでありたいと、そう願います。ずっとこの礼拝ではルツ記を読んでまいりました。そして昨週一応ルツ記を最後まで読み終えましたけれども、今日は最後にもう一回だけ、実はルツ記のルツと、今はクリスマスの時期にまだありますけれども、イエス様の母マリアとはよく比べられる、そういう存在であります。最後にこのルツとマリアさんの二人のことを合わせてご一緒に考えてみたいと思いました。まずルツ、ルツさんというのはもともとイスラエル人でもなければユダヤ人でもなくて、モアブという外国に生まれ外国で生活をしたモアブ人、住んでいた女性でした。そこにたまたまナオミの家族がユダヤのベツレヘムから飢饉になったことをきっかけにして、夫とそして二人の息子と連れて、おそらくルツのそば近くにですね、引っ越してきたと考えられています。何のあてもなくベツレヘムからモアブへ移住するということは当時の状況ではあまり考えられないことですから、考えられていることはおそらくナオミかもしくはエリメレクの何かのつて、つまり親戚とか友人がモアブにすでにいたんだろうと考えられています。実はダビデ王がこの後この系図、我々もすでに学びましたけれども、このナオミとルツのこの系図がこの後エッサイが生まれ、そしてエッサイのもとにダビデ王が生まれるわけなんですね。そしてダビデ王が最初のイスラエルの王様であるサウル王に命を狙われるというところが出てまいります。そしてダビデは王宮をいわば出奔、つまり、出ていくわけですよね。逃げるわけであります。でその時に実はその家族に、ダビデの家族に類が及ばないようにですね、逃げ出しますから、どうしたってその家族がどこに行ったんだと責められる可能性がありますよね。ですからその家族をどこに託したかというと、実はこのモアブにの土地に一旦ダビデの家族は、をダビデは送っています。で、モアブの王様に、一時預かっておいてくださいませんかと頼んでいますよね。まあ、そういうことからも、なんかモアブと、そしてこのダビデの家系、ナオミやエリメレクのなんかの親戚なり友人が、すでにもうモアブにはいたんだろうというふうに考えられています。故に、モアブへと、このナオミたちの家族は、飢饉があって身を寄せたと考えられます。で、まあ、そこで夫エリメレクは、まあ、その親戚や友人のつてか何かで、働いていたと思いますけれども、重労働なのか、あるいは流行り病、病気になったのかもしれませんけれども、間もなく死んでしまいます。そしてけれども、妻ナオミは立派なのはですね、そこでもうガクッとしてもう故郷に帰るなんということではなくて、なおもその異国の地モアブにとどまって働きます。それは二人の子供を育て上げると、そのために彼女は頑張ったんだと思います。この二人の子供を一人前にするためにはと。でようやく何年かして二人が成人をし、さらにそれぞれモアブ人の娘さんを、と結婚をして、そしてそれぞれ家族を、家庭を持つということになります。そしてその息子の一人の息子の 連れ合いさんがルツさんだということなんですね。まあ、当時はほとんど恋愛結婚ということはありませんでしたから、親同士が決めて結婚をさせております。おそらく、ナオミさんとそのモアブの友人か親戚か、その紹介で、ルツさんの親が、じゃあルツをということで結婚させたということであっただろうと考えられます。まあ、一方、ルツさんから見ればですね、自分と同じモアブ人ではなくて、まあ、引っ越してきて、まあ何年かはこう一緒に近くで見ていたかもしれませんが、やはりイスラエル人、他の民族と結婚するということは不安だったと思いますね。ここで一つ考えられていることは、この後ルツさんは、その義理の母であるナオミさんと一緒に、ナオミさんが、その二人の息子をも亡くして、もう本当に失意の状況の中で、故郷ベツレヘムに帰ろうとするときに、ナオミさんは、その、ナオミさんの面倒を見ようと、ルツはですね、ナオミさんの後をついていって、ベツレヘムに来るようになるわけですけれども、ルツはもしかしたら、その、ナオミさんのことをあらかじめよく知っていた、つまり何年か、その、近くで生活をしていた。そして、結婚の際もですね、ルツさんは、ナオミさんとのがお母さんであるならば、大丈夫じゃないかと。その息子さんが、違法、つまり自分とは違う民族であっても結婚しようと考えたのではないかと考えられていますよね。実は、まあ、これ余談になるかもしれませんが、かつて私、名古屋の教会におりましたときに、まあ、名字を言ってしまうと、分かってしまうので、名前だけ申しますと、のりこさんという方、教会員がおられました。その方は、まあ、お見合いで、結婚なさったんですけれども、ま、その相手の人はクリスチャンの家庭だということで、で、会ってみたときに、お母さん、その相手の男の人ではなくて、そのお母さんを見て、あ、このお母さんのお子さんだったら大丈夫だかもと思って、それでその結婚を承諾したという話を聞いたことがあります。そしてそののりこさんは結婚して、間もなく、教会に通われるようになって、お母さんももちろんその義理のお母さんもクリスチャンであって、そしてクリスチャンになられて、今でも日曜学校、教会学校の先生として活躍をしてくださっている方がおられますよね。ルツさんも、あるいはそういうようなところではなかったのかと、私は想像しております。で、それでですね、良き夫婦生活、あるいは良き嫁と姑、いわゆるですね、いわゆる嫁と姑となっていったならばですね、まあそれで本当にめでたしめでたしだったんですけれども、人生には思いがけないことが起こるわけで、その息子二人とも、次々と亡くなってしまうと。で、頑張ってきた母親ナオミさんは、もう何もかも嫌になって、力尽きて、故郷ベツレヘムへ帰ろうと。そして先ほど申しましたように、そのナオミさん、悲しみの本当に、に打ちひしがれているようなナオミさんを一人ぼっちにしてはおけないと、ルツさんが、息子の、連れ合いであるルツさんが、もう夫はいなかったんですけれども、私も一緒に行きますと言ってついて行ったんだって言うんですね。でもルツさんの立場になって考えるならば、それは大変なことだった。自分が生まれ育ったモアブの地しか、おそらく離れたことはなかったでしょう。その土地しか知らなかったような方だったんではないか。その方が全く行ったこともないようなユダヤのベツレヘムに、行くわけですよね。ナオミさんに、と一緒に。でもそこには、ナオミさん以外には、知っている人も一人もいない、おそらく。それでも、まあ、ナオミさんを、 やっぱり心配し、自分が支えなきゃと思って一緒に旅をして、モアブからハルバム、ベツレヘムまで来るわけですよね。ところが、まあ、我々はもうすでに読んだわけですけれども、そのナオミさんがもう生きる力をなくしていて、もうある意味では絶望して、まあ、近所の人たちがの言葉さえですね、もう耳に欠かさないような、ほっといてくださいというようなね、ちょうだいというような、そういうナオミさん、そしてルツがですね、なんとか、まあ、食べていくために、まあ、当時落ち穂拾い、これはちょっと恥ずかしいね、貧しい人を救済するための処置であった落ち穂拾いということをいろいろ考えたんでしょうね。でもしようとしたんだ。で、その時に落ち穂拾いに行きますというふうに、母、義理の母、ナオミに行った時に、ナオミは、行ってくればいいと言っているんですけれども、これは左近清先生が、この意味は、勝手にすればというような意味を持つんだということを私たちは、学びました。私が一緒に行こう、じゃあね、私、いやいや、あなたが働くことはないよ、私が頑張るって、義理の母であるナオミさんならば言うべきところを、勝手に やってみればみたいなね、そういう言葉をかけたということは出てまいりました。どうでしょうか。ここがですね、マリアさんの状況と、まあ、よく似ていると言われている状況なんですね。マリアさんというのはナザレの町で育ったんです。おそらくそんなにナザレの町を離れたこともなかった。ルツさんと同じようにナザレという本当に小さな田舎の町で育った、そのようなマリアさんでした。そしておそらく親同士の約束で言い名付けとなっていたされたヨセフさんと、そして、その人口、当時の人口登録のためにですね、そのナザレを離れてベツレヘムという、これはヨセフさんのもともとの家系があるところ、家があるところへと目指していくんですよね。これ似てるんですよね。ナオミさんとルツさんが二人で、ベツレヘムに向かうのと、その旅をしていくのと同じように、ヨセフさんとマリアさんはナザレからベツレヘムに旅をするわけです。しかもマリアさんはですね、聖霊によって身ごもってしまいますね。で、夫になるはずのヨセフさんからすると、これは身の覚えのないことでありましたから、父親が誰かわからない状況なわけですよね。ですからヨセフさんは、マタイによる福音書第一章にありますように、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと本当に決心したと、そう書かれてありますね。これはマリアさんのことを思ってですね、でもマリアからすればですね、縁を切られるというような状況になるわけで、ベツレヘムに二人は着いたわけなんですが、マリアもまた孤独であったということではなかったかと考えられています。ナオミさんにね、勝手に行ってくればって、本当に心配もされないような、放っておかれるようなルツさんの、本当に一人についてきたのにね、ベツレヘムに知らないところについてきたのに、そういうふうに言われてしまうルツさんと、マリアさんが自分は本当に聖霊によってね、身の覚えのない、マリアさんこそ身の覚えのない、そのようなことで、ヨセフさん、言い名付けのヨセフさんから離縁されてしまうような、疑いの目で見られるような状況になって、本当に孤独で、ルツさんもこれからどうしようと途方に暮れるような一人ぼっちの孤独な状況があったわけですし、マリアさんもベツレヘムで、 これからどうしようと一人ぼっちで途方に暮れるわけです。おそらく二人とも年齢的にもまだ若い、年齢的にも近かったと考えられますね。10代のおそらく後半であっただろうと。しかも、その若さでそれぞれ面倒を見なければいけない存在を抱えていたわけです。ルツさんはナオミというその義理のお母さんを、しかも生きるのに絶望してしまっているようなそのお母さんを支えなきゃいけない。その若さで。そしてマリアは、生まれたばかりの聖霊によって身ごもり、生まれたばかりの赤ちゃんを抱えていたわけですよね。父親は当てにならない状況で、その赤ちゃんを育てていかなければいけないと。この二人の状況っていうのは本当に違っていますけども、その状況はとても似ているものがあるんだと。で、問題はですね、そんな状況の中でもその二人をそれぞれ支えたものは何だったんだろうか。なお、そのルツはルツ、ナオミさんをね、支えながら生き抜いていった。マリアは生まれたばかりのその赤ちゃんを抱えて生き抜いていった。あるいはその生き抜かせたものは一体何だったんだろうか。もちろん、それは何より神様への信仰、神様への信仰をルツも、そしてマリアもやはり持っていたということは事実だと思います。ルツ記も第一章のナオミがね、ベツレヘムへの旅の途中に、帰っていきなさいと、私はもう子供と生まれる、そんなことはないんだから、ということを、ナオミともう一人のオルパという、息子さんの連れ合いのもう一人に行ってですね、オルパはこう、帰っていくわけなん、モアブに戻っていくんですけれども、ルツはですね、こう言って、もう引き下がらないわけですよね、その通り。ルツ、これは一章の16節、ルツは言った、あなたを見捨ててあなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神と。まさにルツはナオミの信仰ということも受け継いでいた。おそらくナオミを通してルツも、同じ主なる神様を信じていたということがわかります。17節、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたら、主よどうか私を幾重にも罰してください。これ、主よっていうのは、これはヤッハウェですね、主なる神様、旧約のそして聖書の神様のことです。どうか私を幾重にも罰してくださいと。そのように、ヤッハウェ、主なる神様への信仰というのを彼女は持っていたということが、ここからもよくわかりますね。その信仰が支えた、そうでありましょう。またもちろんマリアさんは、私は主の端ためです、お言葉通りに好みになりますように、有名な言葉ですね。天使がガブリエルが言って、で、主の端ためでお言葉通りに好みになりますように、私は主の端ためだ、主なる神様の、ヤッハウェの神様の端ため、またにしもべだと、だから受け入れていきますという、その信仰が支えていったと。この二人のそれぞれの信仰が、やはりこの非常に厳しい状況の中でも、この二人を支えていったものには違いないと、絶対そう思いますね。ただ、それだけじゃなかったなというのを、私は今回、ルツ記を読んで、教えられたように思います。もちろん、もう一度申しますが、彼女の信仰が、このような状況の中で、希望を持って、生かせていった、そういう力になったに違いないんですけれども、もう一つ大事なこともあったなと思うんですね。それが今日実は読んでいただいた第2章の10節から13節のところに現れてくることではないかなと。もう一度見てください。423ページ、ルツ記第2章10節、 ルツは顔を地につけひれ伏していった。よそ者の私にこれほど、これボアズのとルツとの会話なんですけど、これほど目をかけてくださるとは、好意を示してくださるのはなぜですか。ボアズは答えた。主人が亡くなった後も、これは、ナオミさんの子供、息子さんですよね、が亡くなった後も姑ナオミに尽くしたこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く身も知らぬ国に来たことなど、何もかも伝え聞いていました。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるようにと。13節、ルツは言った。私の主よ、どうぞこれからも、この場合の主は主なる神様の主ではなくて主人っていうことですね。どうぞ、主人っていうのは夫という意味ではありません。これは今は仕事の主人ってことですね。使われているわけで、どうぞこれからも好意を示してくださいますように、あなたの橋ための一人にも及ばぬこの私ですのに、心に触れる言葉をかけていただいて本当に慰められました。心に触れる言葉をかけていただいて、心に何が彼女の心に触れたのかっていうのは、11節でボアズが主人が亡くなった後も姑に尽くしてきたこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く身も知らぬ国に来たことなど伝えてきたんだよと。でどうかそのあなたの行いに豊かに神様が主が報いてくださるようにって、十分に祝福を与えてくださるようにと。でこれ何かっていうと、つまり自分のことを認めてくれている言葉ですよね。ルツがやってきた、ルツが本当にそのナオミさんのために、ナオミさんに尽くして、そしてそのために生まれ故郷、そして両親をも捨てて全く身も知らぬ国に来たことなど、これはどんなに辛い状況であったか、そういうことは本当に我々は少し想像すればわかるんですけども、でもそれをあえてやってきたことを、ボアズはね、立派、偉かったねって言ってるわけですよ。よく頑張ってきたって言うんですよ。立派ですと。でその立派さ、その行いに神様が報いをちゃんと祝福を持って報いてくださるように、恵んでくださるようにって言ってることということは認めてるわけです。ルツのやってきたこと、生き方をちゃんと、ルツの存在を受け止めて認めてくれて、そして、あなたに祝福があるようにと言ってくれている、その言葉に心に触れるんですよね。自分をちゃんと自分の生き方や自分のやってきたこと、頑張ってきたことを認めてくれて、そしてそれを偉いねって、神様が祝福されるようにって言ってくれたことが、心に触れる言葉をかけていただいて本当に慰められたって言うんです。ここがもちろん信仰ですよね。もちろん厳しい状況でルツを支えてきたものは信仰、主なる神様への必ず導いてくださるんだという信仰、それももちろん大事なんですけども、それとプラスですね、こういうふうにルツの生き方とかやってきたことをちゃんと認めてくれる存在、受け止めてくれて、あなたは立派だって、よく頑張ってきているねって、そういうふうに、ちゃんと受け止めて評価してくれる、そういう存在がルツのそばにボアズっていうのがいたわけですよね。そういう存在がいてくれたことが、彼女をやっぱり力づけ、励まし、生かしたんだと思うんですよね。これはこれと私はとても大事なことなんじゃないかなと。くじけるときに、ナオミさんも本当に二人の息子を亡くし、夫を亡くし、さらに二人の息子を亡くして、でくじけて、それこそポキッとね、もう折れるようになってベツレヘムに帰ってくるんだけれども、でもそしてそれは、もう慰めの言葉をもう拒否するような彼女なんだけれども、結局 そのナオミも支えられたのはルツという存在がやっぱりいて、ナオミさんを支えよう、あなたを、そのあなたの神様は私の神様、あなたの行かれるところに私も行くよと、ちゃんとこのナオミのことをルツさんはやっぱり尊敬しているって言いますか、認めていたわけですよね。だからあのナオミさんもなんとか立ち直っていくことができたんだと。そしてルツは、このボアズという存在がルツのことをちゃんと見ていてくれて、評価してくれて、君はよくやってるよって、よくやってるよって、そのこと頑張ってるよって、すごいよって言って認めてくださって、そしてそのことに神様が、祝福があるようにって言ってくれた、このことが、ルツにとっては辛い状況をなおね、生き抜けていけた、本当に力になっていったんじゃないかなと思うんです。そしてまさにナオミさんもまたそのルツに支えられて、再び立ち上がるようになっていったんだということではないかなと私は思いました。で、それはマリアさんも同じだったのではないか。今日のもう一つの聖書の箇所を見てください。ルカによる福音書第1章の47節です。もう一度読みますと、これマリアの賛歌、有名なね。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったんだ。今からのうち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力あることが私に偉大なことをなさいましたから。目を留めてくれたっていうふうに言ってますよね。これ、マリアのすごい素直な気持ちが現れている言葉ではないか。目を留めるっていうのは、神様が自分のことをちゃんと見ててくれたっていうことですよね。ちゃんと分かっててくれたって。で、この目を留めるって、これギリシャ語では、エピブレポーという言葉ですね。エピブレポーっていうのは、尊敬して見上げるという言葉です。すごいなって言って認めてくれるんですよね。そして見ててくれる。重んじるとも訳される言葉ですね。特別に見てくれるんだ。マリアさんのことを神様は、こんな私をも、ちゃんと見ていてくれて、認めてくれて、そして私に重大なこの任務を託してくれた、あなたこそこのことをお願いすると、神様はマリアさんに神の子イエス様のそのご誕生を受け止めてほしいと、頼むよって言ってくれたって言うんですよ。それは自分のことをちゃんと目を留めてくれたことだったんだって言うんですよね。だからね、やっぱりマリアさんも頑張れたんじゃないだろうかと思うんです。そういう厳しい状況、誰からも理解されないような状況をこれからもマリアさんは生きていかなければいけなかったわけですけれども、それはしかし神様が私のことをちゃんと見ててくれる、目を留めてくださった、そして受け止めてくださったんだと。そしてまさにその新しい命、赤ちゃんがいることが彼女の支えともなっていったんではないかなと。そういう重んじられるって言いますか、認められる体験というものがあって、マリアさんをもう支え、力づけ、励ましていったんではないかなと、そう思うんであります。いかがでしょうか。私はこの二人の女性の、生きるその姿からですね、学ばせられるのは、本当に信仰も大事ですよね。もちろん信仰が大事。一番根底にあるのは信仰です。でもその信仰は、本当にこう、マリアさんの場合ならば、神様からちゃんと認められる。求められる。そして、あなたこそって、あなたに頼むって、そういうふうにちゃんと目を留めてくださった、この私のようなはしためにも、 目を留めてくださったっていうね、そしてそれを託してくださったっていう、あなたのことを本当に信頼をして、そして任せてくださったっていうその思いが、マリアさんを突き動かし、支えていった。そして同時に、ルツさんは、もちろん信仰が根本にあります。そしてそれと同時に、ボアズという自分の生き方や、自分の考えてきたこと、やろうとしてきたことを、やってきたことをちゃんと認めてくれて、受け止めてくれて、そして、あなたは偉い。よくやったね。よく頑張ってるね。そしてあなたの上に祝福がある、あるようにとちゃんと認めてくれる存在があって、その言葉がまさに、本当に慰められた、こう心に響き、そして慰めてくれたんだって。この体験、あるいはこういう存在が、自分のことをしっかりと受け止めて認めてくれる、そして託してくれる、そういう存在が神様、そしてあるいはそのそばにそういう存在がいた、そういうことが二人を支えていったということを思うときに、私は新しい年が始まりましたけれども、まさに私たち一人一人が、そう、一人一人で言うならば、マリアさんのような体験ですね。こんな私をも神様は目を留めてくださった、こんな私をも救い出してくださった、こんな私にも救いを与えてくださった。そして、いろんな 大切なことをあなたにこそと託してくださっている、目をかけてくださっている、認めてくださっているという、そういう体験をやっぱりしっかりと私たちも、この一年もね、するものでありたいなと思うと同時に、もう一つルツさんから学ぶことは、私たち一人一人がルツにとってのあのボアズのような存在として、誰かの支え、あるいは誰かの、私たちが何か、もちろんそういう存在がいてくれることが本当に素晴らしいし、そういう存在があったらね、与えられていたなら本当にそれは幸せなことなんですけども、もう一つこの一年思いたいのは、私たちがそういう存在になっていきたいっていうことではないかと私は思います。誰かのその働きや誰かの歩みを、本当すごいねって、とっても素晴らしいことをしているんだよって認めて、そしてあなたに祝福があるように、そのことがどれだけその人を支え、その人の心に本当に届いていくか、そして慰めを、支えを与えていくかということではないでしょうか。私たち一人一人がルツにとってのあのボアズのようなね、存在になることができたらどんなにか素晴らしいだろうか。そういうことを教会員に対しても一人一人が、もしこの一年、生きていくことができたならば素敵だなと私は思います。もう一度申します。マリアさんのような体験、そしてルツさんのよう、ルツにとってのボアズのようなあり方を、この一年求めていければなと願っています。祈ります。天の父なる御神様、私たちを支え、励まし、いつも導いてくださっています。あなたが私たちに信仰を与えて、そしてそれだけでなくて、本当に一緒にいろんなことをしてくれる仲間を与えて、また自分のその生きること、生きていること、それを認めてくれる存在をも送ってくださっているということに私たち気づくことができますように、自分一人で頑張っているわけではないんだ。でも頑張っていることをちゃんと認めてくれる、ちゃんと理解してくれる存在が本当に必要なんだということも今日改めて教えられます。私たちがそんな一人となっていくこの一年でありますように。皆によって祈ります。アーメン。